こんにちは、ハルトです。ナインナーツリーのポッドキャストへようこそ。今日は本の要約とレビューをします。奇跡の物質アラの医療革命は、脳腫瘍治療の現場に長く携わってきた脳神経外科医金子貞が、5アミノレブリン酸エレイを一般読者にも理解できる形で解説する医学健康書である。2021年刊号の本書は、アラを体内にも存在する有利アミノ酸として位置づけ、ミトコンドリアの働きやエネルギー代謝との関係を入り口に、その医療応用を見渡す中心的な話題は、脳腫瘍を含むがんの可視化と治療、並びに糖尿病、アルツハイマー病、美容健康領域における研究の可能性である。著者の目的はアラを万能薬として断定することではなく、すでに臨床で用いられる領域と研究途上の領域を区別しつつ、なぜこの物質が注目されるのかを示す点にある。専門的な生命科学と日常的な健康関心をつなぐ偉い入門として読める一冊である。この本の重要なポイントをお伝えします。まず最初に、ALA をミトコンドリアと代謝から理解する基本枠組み、本書の理解の土台になるのは、ALA を単なる健康成分ではなく、細胞のエネルギー代謝に関係する物質として捉える視点である。ALA は体内で作られる有利アミノ酸の一種で、ヘムの合成経路に関わる。ヘムは、酸素利用や電子伝達に関係する複数のタンパク質の機能を支えるため、ALA の関心はミトコンドリアの働き、ひいては細胞がエネルギーを取り出す仕組みへとつながる。本書はこの様科学的背景をアラがなぜ疲労睡眠、加齢に伴う変化といったテーマでも論じられるのかを考える出発点として用いる。重要なのはミトコンドリアを活性化するという表現だけを一人歩きさせないことだ。代謝は多くの要因で変化し、アラへの摂取があらゆる不調を解決することを意味しない。本書の価値は、ALA の多様な応用方法、生命維持の基盤である代謝経路との接点から整理し、医療用途と健康食品的な期待を同じ言葉で混同しないための基礎を与える点にある。次に、脳腫瘍診療に結びつく傾向診断と抗線力学的アプローチ、著者の専門性が最も鮮明に現れるの。ALA と脳腫瘍診療の関係である。特定の条件下で腫瘍組織に蛍光性物質プロトポルフィリンネクセスが蓄積しやすい性質を利用して、手術中の腫瘍の見え方を補助する蛍光診断に活用されてきた。脳では正常な機能を担う組織を可能な限り守りながら、腫瘍をどこまで切除するかという判断が重要になる。そのため、肉眼だけでは判別しにくい領域について、追加情報を与える技術には実践的な意味がある。本書は、ALA を抽象的な将来技術として扱うのではなく、光と薬剤を組み合わせる光線力学医療への著者の経験を背景に、医療現場での意義を説明するものと位置づけられる。ただし、蛍光は診断手術支援の情報であり、全ての腫瘍の境界を完全に示す保証ではない。また、ALA を用いる治療や診断には適用手順、安全管理が伴う。こうした臨床上の限定を踏まえることで、ALAへの確立した価値を過剰な一般化なしに理解できる。さらに、がんの早期発見治療研究を実用化の段階差で読む。本書は ALA のがん領域での可能性を大きく扱うが、その読みどころはがんに効くという単純な結論ではなく、用途ごとに成熟度が異なる点である。腫瘍の可視化を助ける蛍光診断には臨床的な実績がある一方、光を利用して細胞に作用させる治療や他のがん種への応用には対象疾患、照射条件、薬剤投与、試験結果を個別に検討する必要がある。 ALA が注目される理由は、腫瘍細胞と正常細胞の代謝上の差異を利用して病変の検出や治療選択の精度を高めうるという発想にある。これは、病気を単に一括りにして攻撃するのでなく、細胞の性質を見分けて介入する現代医療の流れとも重なる。本書を読む際には、早期発見への寄与と、がんそのものを治す治療効果を分けて受け止めることが重要である。前者は診断支援技術の価値、後者は臨床試験で慎重に検証されるべき治療仮説であり、両者を区別してこそ、ALA研究の現在地が見えてくる。そして、糖尿病、アルツハイマー病に広がる代謝研究の射程と限界、本書は ALA の応用可能性を脳腫瘍に限定せず、糖尿病やアルツハイマー病のような慢性疾患にも広げて紹介する。両者に共通する問題意識は、エネルギー代謝の乱れや細胞機能の低下が病態と無関係ではないという点にある。ALA がヘム合成やミトコンドリア機能に関わることから、代謝の改善、神経細胞の機能維持、疾患の予防治療補助へつながる可能性が研究対象となる。この視野の広さは、ALA を特定臓器の薬理作用だけでなく、基礎的な生体機能と結びつく分子として考える本書の特徴である。一方で、糖尿病や認知症は、遺伝生活習慣、血管炎症、加齢など多因子が関与する疾患である。基礎研究上の合理性や初期の知見があっても、それだけで標準治療に変わるとは言えない。 本書が提示する研究の意義は、病気の理解と介入の選択肢を広げることにあり、読者は既存の診療、生活改善、薬物療法を自己判断で3置き換えないという前提で読むべきである。最後に、睡眠疲労育毛効果例と感染症言説を慎重に見極める、エラーは美容ヘルスケア分野でも注目され、本書では睡眠の質、疲労回復、シワ育毛効果例などが関連テーマとして扱われる。これらは、日常生活で実感されやすい関心事であり、細胞のエネルギー代謝という説明が魅力的に受け取られやすい領域でもある。本書の意義は、医療で研究されるエラ A が健康領域にも展開されている事情を示すことにあるが、期待の強さと証拠の強さは別問題である。健康状態の主観的評価は生活習慣、睡眠環境、ストレス、併用する成分などにも左右されるため、個別の製品効果を本書の概説だけから判断することはできない。刊行時点で言及された新型コロナウイルス感染の抑制可能性についても、主に研究段階の示唆として扱うのが適切であり、感染予防や治療として確立した効果を意味しない。こうした線引きを保つことは、本書を批判するためではなく、アレをめぐる科学的関心を広告的な断定から守るために必要である。結論として、本書はアラに初めて触れる健康志向の読者、ミトコンドリアや抗線力学医療の基礎を知りたい人、そして脳腫瘍手術で蛍光診断が果たす役割に関心を持つ読者に適している。専門論文集ではないため、研究デザインや疾患別の臨床データを詳細に比較した医療者には補助的な入門書となる。しかし、脳神経外科医である著者がエラオガンの可視化という具体的な臨床課題から語り、その後に代謝疾患、神経変性疾患、美容健康領域へ視野を広げる構成には特色がある。サプリメントや効果例を中心にエーレを紹介する本と比べ、本書はエーレの狭科学、医療技術、研究開発上の期待を一つの地図として示そうとする点で異なる。実用上の利益は、製品選択のための即答を得ることよりも、臨床利用されている事実、有望だが検証中の仮説、健康分野で語られる期待を区別する判断軸を得られ、おことにある、とりわけ感染症や認知症のように関心が先行しやすい話題では、その区別が重要である。ALA を万能視せず、可能性と限界を合わせて考えるための読みやすい導入として位置づけられる。ご支援いただける場合は、金子貞孫。ポッドキャストの説明に記載した Amazon リンクから本を購入できます。読後の感想をぜひお聞かせください。それではまた。